ここはめったに客の来ない町の片隅の小さなおもちゃ屋。そこで手伝いをしている僕は仕事よりもだらけた店主と雑談ばかりしている。こんなので僕のバイト代出るんだろうか。
いらっしゃいませ。
見つからないものがあったらおっしゃってください。ガンプラジオ開店の時間です。
おはようございます。
おはようございます。
いやー、もう雨また床上になっちゃって、今回の梅雨でまたもや
2回目、
はい、2回目、去年に続いてね、2回目の浸水を経験したバカンの虎と、
九州、北九州方面とか山口の方がよく降ってるから大丈夫かなと心配してたよまよいです。
あ、大丈夫だったんですか？
何がですか？
神戸の方は。
あ、塀でもないですね。
あ、そうなんだ、羨ましい。
うん、そんな、降る降るっていつ降るねん、いう感じでしたからね。
うん。で、この、そろそろね、でも、はい、梅雨も明けるんじゃないかって期待してるんですけど、
はい。
そんな今日の収録には、前回に引き続きまして、
はい。
あの、ビッグカラーの、はい。陳さんを、はい。お呼びしてますので、陳さんどうぞ。
あ、皆さんおはようございます。今回もよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
お願いします。
いや、ちいさん、だいぶリラックスしていただけましたか？前回は緊張したっておっしゃったけど。
あ、そうですね。今日はもう、だいぶ慣れてきてましたので、いっぱい、面白い話もしましょうか。
ほろっとやばい話をしそうな感じがして心配ですが、皆さんは期待してくださいね。はい。で、今日最初にですね、ちょっとまあ、配信が予定より遅れちゃったんで、メール来るかなって思ってたんですが、実は一通来てまして、まずそのメールから紹介したいと思います。
はい。
はい。ゆきさきの父さんからです。男性の方で、住んでる地方は中国地方です。で、陳さんへのお便りっていうことでいただいています。じゃあ、陳さん、僕の方で読ませていただきますので、また、お答えというか、お願いしますね。
はい。はい、お願いします。
ガンプラジオの皆さん、こんにちは。そしてゲストの陳さん、はじめまして。ハンドルネーム、ゆきさきの父と申します。前回放送では、いろいろ興味深いトークをありがとうございます。自分の制作環境は、ほぼタミヤアクリルでの筆塗りだったのですが、ガンプラジオでのバカンの虎さんのプッシュやホビーショップ HB さんでの実演から魅力を感じ、あとカラーバリエーションの多彩さから今はタミヤアクリルで自宅在庫していない色をつまませていただいている状態です。まあ、購入してるってことですね。そんな中、陳さんに質問というか希望も多分に含むのですが、クリアカラーを展開するご予定はありますでしょうか？タミヤアクリルの使いにくい部分として、あくまで筆塗りの時には、ツヤありカラーの使いにくさとクリアカラーの使いにくさが挙げられます。ツヤありについては、ビッグカラーさんの反光沢がすごく良いなと感じます。例えば、そこに似た使用感でクリアカラーが実現すれば、これはセットでも買いたくなるリビングモデラーの救世主にもなり得るんじゃないかと思うのですが、いかがでしょうか。いずれにせよ、自分はビッグカラーに切り替えていくつもりです。目指すはビッグカラーのみで塗った完成品です。というお便りをいただいています。
はい、ゆきさきのお父さん、ありがとうございます。
はい、
そうですね、透明色なんですね。今のところは、クリアの開発はまた、進んでいる、クリアのトップコードですね。それの開発はまた進んでいるところなので、
うん、
で、まあ、クリアカラーの開発はまたこの後に、するかと思うんですが、
うん、
まあ、しばらくの間はまた、クリアカラーはないんではないかなと、思います。
うん、
はい。
まあ、そんな、今の開発の順番からしたらそういう位置づけっていうことですよね。
うん、そうですね。はい。
あとね、僕からも、行き先の父さんの意見に紐づけて、はい、はい、おねだりがあってですね。はい、あのね、シタデルカラーとか、ファレホっていうシリーズには、はい、半透明のクリアカラーじゃないんだけど、半透明の、はい、いわゆるね、最近の、用語で言うと、フィルタリングと、墨入れを同時にできるような半透明カラーがあるんですよね。はい、ファレホだったら、エクスプレスカラーっていうのかな、今。去年のホビーショーのあたりから出始めたものなんですけど、今、
はい、
VIC カラーはソリッドな、普通のっていうかな、まず彩色に必要な色があるわけなんですけど、僕はそれに半透明の VIC カラーができて、例えば服の基本色を塗った後、その半、はい、フィギュアの服ですね、ミリタリーの。はい、で、そこに、塗ったら、半透明の色を、さささっと、平筆で塗ったら、隅の部分ですね、凹みの部分には、濃い色が残って、はい、出っ張りの部分は、薄くなって、それだけで、こう、なんか、陰影のついた、作品ができるっていうのが、今、シタデルでも、ファレホでも、あるわけなんですよね。うん。それに類した、ラインナップも、なんだ、はい、欲しいなと、こう、リクエストしておきたいと思います。
ああ、かしこまりました。
うん。ぜひお願いします。
はい。わかりました。ちょっと はい、考えときますんで。
はい。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。はい。
それでね、よまよいさんも見てくれたかな、
はい。
さっき、ちんさんには紹介したんですが、はい、ハッシュタグガンプラジオの X でですね、はい、ちんさんにもちょっと見ていただいたんだけど、
はい、
あれね、青巻主任さん、そう、はい、青巻主任さんが、ご自分の使用しているビッグカラーの、蓋の、これ出っ張りがあってですね、
は
い、塗料を、こう押し出す穴のところに蓋がこう穴を押さえるように、蓋についてるプラスチックのなんだ出っ張りが成形されてるんですけどね、それが折れちゃったっていう書き込みをいただいたんですよね、
はい、
これについてさっきチンさんにぶつけてみたんですよね。チンさん、これはどういう、はい、あ、チンさんは確かこういうトラブルがあることはもうすでにご存知であるというお話でしたよね。
そうなんですね。はい。
これはどういう時になるんですかね、こういう状態に。
あ、そうですね。やっぱ、この真ん中の、まあ、棒というか柱というか、
うんうん
うん、まあ、蓋の密閉性を、上昇させるために、まあ、わざと、取っておいた、ものなので、
うん、
で、皆様のご存知の通り、結構細いものですね。
うんうん、
で、普段、このビッグカラーのペットボトルを、もし万が一不注意で、地面に落ちてしまったりとか、
うんうん、
または、この蓋を、なんていうかね、ちょっと閉めようとして、ただ、閉め方が、なんていうかね、ずれたりとかってしたら、
うん、
その柱が一番折れやすいんです。
うん、なるほどね。
ですから、もし普段、お取り扱いするときは、できる限り、まあ、落とさない方が、
うん、
まあ、ご注意していただければかと思います。
うん、
また、ね、もし万が一、そうですね、はい。もし、また、万が一、地面に落ちてしまったら、もう、早速、この蓋は大丈夫かどうかって、チェックをしていただいた方が、良いと思います、
うんうん。なるほどね。
また、はい。で、もし、もし、お店で買い物して、で、その時はもう、すでに折れてしまったりとかって、そういう場合がございましたら、まあ、できる限り、お店の方で、交換してもらって、で、まあ、私たちも、対応しておきますので、
うん、
よろしくお願いします。
うん、これ、だから、はい、やっぱりね、僕はまだ出会ってないんだけど、硬い 地面に落として蓋からあを頭にして落ちていくと、そのそこが折れるかもしれないなってのは今説明を受けて僕も思いました。まあ青巻主任さんはまた別のケースなのかもしれないから、もしそうだったらまた教えていただきたいんですけど、確かに落とすっていうのはね、ボトルの外面は傷まなくてもあそこのとこだけは折れそうだよね。確かにね、
ちょっと力が、そうなんですね、
力が集中しそうですよね。
うん、そうなんだよね、おっしゃる通り、うん、ということで青巻主任様、購入時から折れてるんであれば交換できるということだし、なんか何かこう、ただ運が悪かった可能性もすごいありますけども、
たまたまね黄色が固まってパキッといったり可能性もありますよね、
うん
うん
うん、まあそんな落とすようなものでもないですけど、でも僕はもう 2回ぐらいは落としてるんでボトルをですねでコンクリートの上に、うん、落ち方が悪かったら折れるかもなって思ってます。まだ折れてないですけどね、
うん、まあ、ただ出し口に塗料が付着してっていうから、出し口を少しは綺麗にしとった方が、あんまりそのなんですかね、中線がきつくならずに折れにくくなるのかなっていうふうには思いますが、
うん、うん、そうですね、うん、その可能性もあるよね。でもそのね、結構ね、まず使った直後は緩い、塗料は緩くなってるから、うん、大丈夫なのよね、
うん、
閉じるのはね。でその後2度目3度目ってなっていくと、
うん、
蓄積していくけど、ね、指でね、ちょちょっと取れるんで、あれ、
うん、
うん、だから僕はね、なんかね、塗料が固まってるのが直接的な原因っていう感じはあんまりしてなくて、
うん、
さっきチンさんが言ったコンクリの上に落としたりしたらね、
うん、
あそこにダメージが集中して、
うん、
折れることがあるっていうのを知ってるっていうのは、うん、ああなるほどなって思ったところはありました。
うん
うん、まあでも何度も言いますけど、あれ使いやすいボトルなんで、実際にプラモ作ってる時にはすごい使いやすいフレンドリーボトルなんで、
うん、
なんだろうな、まあでもあれでしょ、陳さんさっきちょっとおっしゃってたけど、はい、そういうことが起こりにくくするようなことは、二谷さんと一緒に考えてるって話でしたよね。
あ、そうですね。ちょっとこれから蓋の改良とかも、できれば、早めにしようかなと考えてます。
はい。とおっしゃってましたので、うん、まあちょっとまた、僕も注意して使っていきたいと思います。いや、陳さんありがとうございました。それでね、
ありがとうございます。はい。
本題に入りましょうや、陳さん。
今日のね。
そうですね、はい。
今
日の、はい。
この今、ね、プラモ業界は、うん、
はい、
まさに中国を中心に動いていると僕は思ってます。
うんうん、アジアのプラモ業界？
そう、アジアの中でも中国、
うん、
と思ってるんですよ。うん。で、それ、つまりね、中国が今、ホットな状態にあって、うん、まあ言うたらですよ、はい、中国こそがこれから、うん、プラモデル文化をこう花開かせていく時代じゃないかなと思ってるんですよ、はい、僕はオタクだから、はい、中国製のアニメーションとかの完成度もすごい高くなってるし、はい、どうなっていくんだろうって、中国ねお仲良くしていってさ、一緒にねオタクの、オタクを増やしていきたいと思ってるぐらいのことで、中国にね。
はい、
うん、
はい。
そう思ってるような状態なのに、その中国出身の陳さんがですよ。ね、
はい。
なんでこの日本で塗料会社で、企画営業してるのか。
はい。
やっぱ不思議だと思うんだよね。リスナーさん。
まあ、日本、わざわざ外国で、なおかつこんな小さいところになんで来はったんかなと思いますよね。
あ、ごめん、ビッグカラーが小さいっていうの証拠は、なんか。
日本が小さいと言って。
あ、日本が小さいよ。
中国と比べたらこんな小さい国ですよ。
それは大中国ですよ。
大中国と小日本じゃないですか、言
う
たって。
そう、あ、もうその通り。
人口比的に書くこと言ったってね。
そうそうそう。
そこですよ、僕が言いたいのは。誰もそんなこと言っていません。
どうした？
ただ、影響力としては、まあまあ、日本の方が、まだまだ、中国の、先だと思いますよ。
お、そうなんだ。嬉しい。
え、 このまあ、なんていうかね、日本に来るのも、そういう日本のソフトパワーの影響にも、だいぶ受けてた原因もありますですね。まあ、私の世代も、まあ、1990年代生まれの人間なんですけれども、
はいはい、
で、大体で、1970年代末から、まあ、1980年代ぐらいの、
うん、
ぐらいからの、生まれた人が、まあ、日本のそういうアニメとかゲーム、うん、音楽、で、あと我々が大好きなプラモデルの影響が、かなり、影響されていると。
うん、
言うても過言ではない。
はい、まあ、日本人が戦後しばらくしてからアメリカ文化にどっぷり使ったみたいなことにも近いんですかね。
近いんですね。今でも皆さん結構ですね、日本のこういうアニメとかドラマとか、
はい、
大好きなんですよ。
はあ、
もちろん我々の模型業界でも、はい、何かを開発しようとする前提は、まあ、日本のメーカーさんはこれやったことがあるかどうかっていうのをまず確認する。
う
ん、で、はい。おそらく皆様も気づいたかと思うんですが、中国製のプラモデルの説明書、
うん、
たとえそこは中国語がなくても、それは必ず日本語を入れるっていうのを、まあ、っていうメーカーさんも、結構何社さんが、あるわけですよね。
なるほど、なるほど。
やっぱり、業界の中では、まあ日本はかなり影響力がある国だという認識が、皆さん持っています。
ああ、なんか嬉しいな。
イヤーフィックスとかレベルとか海外にはいろんなメーカーがありますけど、うん、それよりも日本の、例えばターミナとかバンダイの方が影響が大きいということですか？
そうですね。それはまあ、おそらく、世界中の共同認識だと思いますんですね。
はあ、そうなんだ。
うん。
ああ。
はい。
そっから驚いた。
うん。
うん。
はい。また先ほど、まあ、雑談でお話ししましたが、
はい。
最初、日本のこの模型文化が中国に入ったのが、もう1970年代末から、まあ、1980年代ぐらいですよね。
ああ。
で、その頃のタミヤ模型が、もう本当にまあ、贅沢な高級ブランドみたいな感じで、まあ、日本の感覚で言うと、まあ、伊勢丹とか、または高島屋みたいなところで、タミヤのプラモデルは買えるぜっていう、まあ、こともありました。
ああ、
贅沢品っていう感じですか。
贅沢なものでしたね。はい。
つまり、それを作れる人は当然金持ちでやると。
そうなんです。その頃でもう本当に模型自身がもう本当に高かったんですし、
はい、
で、それの付属品、まあ、いわゆる塗料とか、
はい、
そういうものも結構ですね、当時の収入から見るととんでもないバカでかい金額でした。
あと輸入品が多かったんですか、やっぱり。
そうですね、やっぱりその頃はみんなまだお金がなかったので、こういった輸入品がもう本当に買えないんですよ、一般の家庭でしたら。
その時に日本中国製の模型、例えば塗料であるとかそういう工具であるとかっていうのは、はい、あったんですか？
ですね、2080年代ぐらいでしたらまだなかったんですね。中国本土産のものでしたら、まあ私の記憶の中ではもう北京オリンピック前後ぐらいですかね。2008年前後かな。
ああ、
うん、本当に最近のことですよね。はい。で、まあ私も初めて、まあ作ったプラモデルっていうのは、もう先ほど申し上げた通り、某 T 社さんが作りました、そういう、はい、ドイツの U ボットですよね。
ああ、
大きいやつですよね。
大きいやつですね。確か350分の1のやつでした。
まあまだ、
まだまだまだ小学生と中学生の間ぐらいの年でしたので、で、まあマスキングテープも使えないし、テカールも貼れない。
ああ、なるほど。
模型の中についてた、まあ接着剤。 を使って、本当に雑で、踏んで貼り付けて完成っていう感じです、でしたね。
子供時代にプラモデルを作るというのは、うん、その子供たちの間では多い趣味だったんです。うん、多い遊びだったんですか、
いや、私の頃でしたら、まだまだでしたね。
うん。
プラモデルというのは、まだみんなの、知っている範囲外でしたので、その頃はまだやっぱ、ミニ四駆が多かったんです。
ああ、ミニ四駆なんですね。
一時期ですね、2000年代の初期頃ですね、ミニ四駆の文化が中国ですごくハマったので、その頃で本当に、小学生の男の子たちがみんな一人一台必ず持っていた時代でした。
はあ、そんな時代があったんだ。
もちろんその頃のタミヤ製のものも高級な贅沢品でした、
はい、あ、なるほど、
はい、
中国製のミニ四駆っていうのがあったんですか。
もあったんですね。版権、おそらく版権が取られてないものがだいぶあるかと思うんですけれども、ね、まあそういう認識もなかったので、確か僕が初めてやってたのもタミヤじゃなかったかもしれない。もうだいぶ前の話なので、もうそこまでは覚えてないですが。
なるほどね。はい。まあそんなさ、チンさんがさ、うん、そのまあ、うん、オタク文化は。体いっぱいに受けてたわけなんだよね。
はい、う
ん。
そうですね。
なんで、なんで日本に行くの、はい、日本に。
まあ、これはね、私が出身したのはもう中国の内陸なので、もう、18歳までは海が見たことがなかったんですね。
ああ。
本当にすんごく内陸のところなので、ですから、まあ、子供の頃からずっとアニメとか日本のアニメとかゲームでやってたの で、
ああ
でやっぱ海外の世界でしたらやっぱ今住んでるところと地元とだいぶ異なるなっていう考えがずっと広まってきて、
うんうん、
でやっぱ高校が終わってから、まあ、ちょうど18歳でしたし、
はい、
で、まあ、海外に行ってみようか、でもその海外にいたらどこに行けばいいんですかっていう問題もあったし、
うん、
で、ちょうどその頃は、まあ、日本のアニメも大好きだし、
うん、
ゲームも大好きだったし、
うんうん、
じゃあ日本に行きましょう。中国よりも近いし、いつでも帰れるし、
うん、
文化もみんな同じく、アジアだし、で、漢字も使う、米も食べる。うん、じゃあ、日本に行こうぜって。親父に相談して、うん、で、まあ、家族たちのみんなの同意を得てから、まあ、高校卒業してからもう日本に来ました。
はあ。
これは全ての始まりですよね。
海外、外の世界への憧れっていうやつですか、
うん、そうですね。やっぱり、他の国って中国と文化の差があるし、特に日本のこういう、ソフトパワーの力がその頃でもすごく強かったので、
あ、なるほど、
やっぱ日本のカレーはどういう味だなのか、味噌汁ってどういう味なのかって、ちょっと本当に試したくて、で、まあ、お家からそんなに遠くない、
はい、
っていう理由もあるんですよね。はい、
でもさ、
ラーメンもあるんですよね。
高校出てから日本に来るって、うん、これは要するに大学に入ったってことなんですか？
そうですね。僕の大学、
留学したって感じです
か？そうです、そうです。僕の大学院はもう全部日本でしたので。
はあ、うん、すごい。
高等教育はもう日本で受けてたってことですよね。高校の、高校の教育を除き。
はいはい。
なるほど、ね。
うん、
あとさ、はい、今までの話聞いてちょっと聞いてみたいんだけど、さ、日本のアニメで、
はい、
もし陳さんがね、一番影響を受けたなっていうアニメーションのタイトルをちょっと教えてくんない？
うん、あ、それはね、やっぱり、まあ、今のタイミングで言うのがちょっと悲しいんだけど、
悲しいんだ、
鳥山明先生のドラゴンボールでしたね。もう、ほら、小学校2年生の頃って、中国のこういう、テレビ局が、そういうドラゴンボールの版権が、 取ってたので、うん、で、本当に、学校が終わって6時から、ちょうど夕飯が終わった頃ですよね。6時から、ドラゴンボールが放送するタイミングだったので、
はい、
本当にもう、その頃の男の子がみんな見るアニメでしたね。
はぁ。
もう全員知ってるって感じですね、もう。
もう全員知ってるくらいの。
は
ぁ。ですね。
特にドラゴンボールだったら、その中国っぽい、なんていうんですかね、舞台が多かったから余計親しみを持てたいところなんですかね。
そうですよね、孫悟空とか、はい、はい。それはもうすごく、は
い。はい、基本的なところですね。忘れがちですけど、
確かに。はい。
すごいなぁ。
海外でもね、人気あるっていうのは聞いてますけど、確かに中国で人気あるのも、ああ、なるほどなって今は思いましたね。
そうですね。チンさんはさ、あれだよね。だから、ポケモンの世代ではないんだよね。
ああ、私はポケモンの世代ではです、ではないんですよね。
うん、だよね。うん、そっか。はい、いやー。
私のもう、
うん。私の、あなた、チンさんのもうちょい下ですよね。
うんうんうん、私のもうちょっと後ろの世代でしたら、うん、みんなやっぱ、あれですね、ジャンプが、ハマってきたので、
あ
少年ジャンプですね。うん、そういう、例えば、ナルトとか、う
ん、
ワンピースとか。
はは
ピースか
な。ああ、なるほど。
ほら、それはアニメで、
うん、アニメですね。
紙の本ではなくて、テレビで見るアニメだったんですね。
うん、やっぱりアニメの方が多かったんです。
その辺、世代によって、こう、なんですか、得意な、というか、うん、大好きなアニメとか、漫画っていうのは違うわけですよね。
うんうんうん、そうです。もうすごく、違いますよ。
なるほどね。
なるほどね。
うん
ちょっと話戻しちゃうけど、ごめんね、俺が振ったんだけどさ、うん、で、大学院と日本で、暮らしたチン君が、うん、でもお父さんは中国に戻ってきて働けとか思ってんじゃないかなと、うん、僕も子供の親なんで、海外にもいいけど戻ってきてほしいにゃーとか思ってるんじゃないかと思うんだけど、日本に就職しちゃってるわけじゃないですか、日本で会社。
はいはい。
ね
え。
なんでそうなる？
そうですよね。まずですね、うちの親父は意外に、なんていうかね、君はどこで就職しても、大丈夫なので、うん、とりあえず、ちゃんとしたことを、うん、やった方が良いと。
は
ぁ。という話が言われたので、
はい、
で、うん、日本で就職しても、中国で就職しても、結局、お前はサラリーマンだから、その頃も、やっぱ、せっかく日本に来てるし、一般のサラリーマンになるの、は、それは当然なんだけど、
うん、
でも、サラリーマンより、もうちょっとなんかできない、できることってないんですかなって、考えてたので、
うんうん、
で、その頃は、まあ、行くからの誕生にはかかりますですよね。
うん、どうやって出会うの？
そう。ここが、ちょうどたまたま僕が模型が好きで、
うん、
で、中国のこういう模型の、まあ、モデラーさんが専用されているサイトで、とある人と出会いました。その人は要は、ビッグカラーの開発したものですね。今うちの会社の中の開発部の人なんですけれども、
うんうん、
この二人が、まあ、思想家ホビー賞で出会いになって、
うん
君も模型好きですか？私も模型好きだけど、
うん、
じゃあお互いに日本で何かやりましょうっていう話ができたので、
うん、
そこがきっかけなんですよね。
は
ぁ。遠縁の近い
その頃、静岡、うん、その頃、静岡に行った中国人であんまりいなかったから、
あなるほど
で、二人で行って、いやー珍しいなって思いながら、うん、まあ、お互いに模型作りの話とかいろいろしたし、
うん、
で、まあまあ、お互いの、なんていうかね、考えが認めてくれて、
うんうんうん、
じゃあ一緒に何かやりましょうって
それで今に至るわけなんですね。
これが芸人でした。
で、あれですか、うん、働いてみてどうですか、日本で。
うんうん、
心配なんですけど。
業界としては、日本の模型業界が、まあ、平和ですね。お互いに、まあまあ、頑張ってるし、でもそこまで、ここはやっぱり中国とは違いまして、お互いに、平和で、付き合ってまして、で、そこまで競争はしないんですよね。例えば A 社さんは、とある船を出したら、B 社さんか C 社さんは、あ、じゃあ私たちはやめましょうっていう認識があるから、そこが一番良いところですよね。
っていうことは中国はそうではないということですね。
そうですよね。皆さんもご存知の通り、中国の場合は、A 社さんはとある船を出したら、その次は B 社さん、C 社さん、俺たちもそういうこともやってるよっていう発表もあるわけですよね。
あった。過去にあった。
うちは古いインテリアだもんね、つってね。
そうなんですね。まあ、このようなことも、最近あったり、だいぶ少なくなってきてるんだけど、でもたまたままあ同じようなこともあるんですよね。
そうですね、まだありますね。
はい。
なるほど、そういう環境ではあんまりないんだ、日本の方がね。
そうです。
やっぱ潰し合いみたいな、ロケットモデルズの榊原 CEO っていうのがゲストに来た時も、それに似たようなことをおっしゃってました。日本がいいとは言わなかったけど、中国はすごいっていう、大変っていう話はされてましたね。
大変ですね、本当に。
でも中国に戻りたいとか、正直そろそろ思うんじゃないんですか？
いや、ですね、とりあえず今のビッグカラーを日本で立ち上げてるし、日本の、まあ、ブランドとしても、活躍したいから、ちゃんとしたブランドとして立ち上がないと、それは書いたらもう中途半端なことになっちゃうから、それは一旦、まあ、考えずに日本でもっと頑張ろうということも、認識しているんです。
そうだよね、日本のブランドとして立ったらまだ中国とかね、海外にこう、出ていくこともできますもんね。
そうですね。まあ、日本のブランドとして、日本にぜひ、このビッグカラー、ビッグブランドを日本に残したいんですよね。本当にこのブランドの成長と、開発、いろいろまあ、日本の市場のおかげで、やってきてるので、ですから、ちゃんと責任を持たない、取らないといけないんですよね。
すごい。でもまだ、いいものできたよね。ごめんよ、まやさん。
ありがとうございます。
まだね、まだまだやらなければならないことはいくらでもあるということですね。
そうなんです。山ほどあります。
まあ、その山ほどあるっていうのは、要するに、これからのビッグカラーの伸びしろっていうかな、伸びていく先を表してるんですよね。
そうなんで。まだまだみんな欲しがっているものもいっぱいあるじゃないですか。色でも。
まあ、そうだね。
はい。
やっぱね、今のところはカーモデラーとかにはあんまり強く進めてないんだよね、僕は。やっぱりミリタリーの、戦車、飛行機、軍艦、フィギュアはいけると思ってるし、それに合わせて、ロボットモデルとかね。稼働する女の子のフィギュアとかも十分濡れていくって、濡れる塗料になってるから、まあ、クリア塗料の課題っていうのかな、が、今一番欲しい、欲しくてしょうがないっていうところなんですよね。
そうですね、ね。はい。
ですよね。今さ、ちょっとだけでいいですから、今ビッグカラーが開発してる分野は、今一番商品になりそうな分野で言える範囲でいいんですけど、どの辺なんですか？
はい。ですね、今のところはまず、塗料の部分で言うと、 この間静岡ホビーショーでも発表しましたが、ステルス戦闘機の色ですね。
はあはあ、
それが、
は
あはあ、独特の色で、要はアメリカの人にも確認しましたんですが、この F35 の、ステルス戦闘機の塗料で、その中に200のパウダーが入っているんです。
そうらしいね。
はい。ですから、それ、この F35 の、色の発色はもう単純な黒とか灰色とかではなくて、こういうなんていうかね、鉛筆で塗られたような感じ。ちょっとだけ金属の、光がある。でも金属色ではでもない。っていう、なんていうかね、我々社内で言ってるのが、ハーフメタル、ハーフメタリック色。っていうんですけれども、それの開発が今終わりまして、近いうちに、案内の流れが出るかと思います。
はあ、すごいね。
すごい、すごい。
いや、僕、本当ね、賛成で、自分今ね、タミヤのね、F35 って48分の1の模型が、半分作って止まったんだよね。はい、その止まった理由は何かっていうと、長谷川が指定するクレオスの塗料も、タミヤが、指定していた塗料も、ピンとこなかったんですよ。で、その他サードパーティーのモデル合戦とかが発売した塗料も、ちょっとピンとこなかったんですよ。で、手が止まっちゃって、で、この今回のホビーショーで、タミヤの方から新しいステルス色を、開発して出して、はい、今出てぐらいかな出たぐらいかな
出るような、はい、確か。
だよね出てるよね、
はい、
で、
はい、
で、それをまだ手に入れられてないんですよ。で、それを見てから使いたいなと思ってたんだけど、今の話はすごい面白くて、はい、選択肢が増えるのはすごいウェルカムだから、で、はい予感ですけど、予感ですしかないけど、ビッグカラーのね、色の感じはそもそも、
はい、
F35 のステルス戦闘機のあのグレーの感じが出るんじゃないかなってちょっと思ってて、
はいはい、
粒子が細かい感じあの感じ、あの中にちょっと今ちょっとお聞きした金属のね、光沢の粒子が入っていったら、
はい、
もしかしたら、はい、これはいい選択肢になるんじゃないかなって今僕はすごい感心してるんですよ。ああ目の付けどころいいなと思って、
はい、
だからそれいい話ですね、
はい、近いうちに発表しますので。
ありがとうございます。価格の方はメタリックの方に寄せる感じですか？330円売り値で、そんな感じ。
ですね、今回はまずセットものとして、セット色として、やらさせていただきますので、金額の方は、また、発表してないんですけれども、でも、高くはないんですよ。本当に消耗品として、皆様にお気軽に使っていただけるような、金額になるので、ですから、そこまで、怖がらないでください。
いやいや、怖がらるような、そんなお高いものじゃないから、もともとね。他にやっぱ高い塗料いっぱいあるからね。
い
やね、タミヤのアクリルとか、ほんとね、一番最初、日本で発売された時に僕はすごい期待して、買って、まず匂いがあることは、まあ、しょうがねえと思って、で、筆塗りしたら当時はね、今は緩和されてるみたいだけど、当時はですね、筆塗りしたら泡が出たんですよ。泡がこう塗ってる時に出てきて、それですごいがっかりしたのを覚えてて、ね、なんかビッグカラーとかは本当それは全くないから、それは最近の塗料はどれもないんだけどね。やっぱね、本当ね、タミヤアクリルを筆塗りしたりしてる人とか、クレオスの油性の塗料を筆塗りしてる人とかは、やっぱ、新世代のね、水性塗料を手に取ってほしいし、その中にビッグカラーが新世代塗料の中にあるんだっていうことは、声を大にしていきたいと思うんだよね。
そうですよね、はい、
うん。合う合わないはあるとは思うけれども、うん、一回試してみるべきっていうのは思いますね、やっぱね。
ぜひ、はい、皆さん試していただければかと思います。
そうね。
うん、
一部のおっさんモデルは水性トイレに対してアレルギー的な反応を示すことがありますから余計ですよね。
うん、そうそう、幸い僕はそれがなかったのが良かったんだけど、うん、でも実際僕の世代だとやっぱあえて水性トイレを使う意味っていうのを考える人がいるんだよね、やっぱね、うん、めんどくさいとか新しい汁物を増やしたくないとかね、
う
ん、
そうですね、
うん、あるんだよね。でもね、本当ね、あの NATO 迷彩、現在の AFV のですね、うん、現用車両の NATO 迷彩ですよね。 NATO 迷彩色セットってあるじゃないですか、はい、ビッグカラーね、はい、あれ本当初めての人あれ試してみてほしいなって思って、あれすごい的確だから、筆塗りするのも楽しいし、はい、うん、あと本当ね、あの忘れちゃいけないのはエアブラシも楽しいからね、筆塗りのことばっかり言ってるけど、
うんうん、
エアブラシもすごい楽しいから、
うん、
あの、なかなかね、このバランスで売られてる塗料ってないと思っていて、
うんうん
うん、だからちょっとやっぱね、触ってみてほしいなって思うんですよね。
うん
うんうん、僕は今はもうカタログ落ちしたミグ29セットカラーを買ったんですよね、うん、最初にね。
そうですよね、はい。
うん、それを、あれ、あのね、クレオスの40番ジャーマングレーっていうので全体を塗って、その後、そのミグ29の迷彩塗料をエアブラシで吹き付けたんですよ。
うん。
その時ね、ちょっとビリビリきたから、あ、かっこいいって思って、その色がね、
うん。
はい。
そのね、調合具合が最高でしたね。
うん。ありがとうございます。
うん、いや昨日の雨でちょっと沈んじゃったんですけど その29がね、うん、でも本当ね、ちょっと皆さん本当試してみてくださいっていうのが正直なところで、本当セットカラーで出すのって正解だよね。セットカラー出したらある程度試せるから筆塗りもエアブラシもね、まあセットカラーにまあエアブラシするんだったら薄め液を買って
はい、
やればいいっていう感じだよね。
そうですね、はい、
うん、ということで本当皆さんの力で陳さんのビッグカラーを安心のブランドに押し上げていきましょう。
そうですね、うん、
ぜひ、はい、皆様よろしくお願いします。
本当、うん、ね、本当リスナーさん勘違いしないでください。僕とかよまゆさんは一銭ももらってませんからね。僕は単にいいと思ってるから言ってるだけで、そこのところは誤解のないよ。はい。ファンが高じて、陳さんに声をかけるという、神をも恐れぬ所業をしたのは私でございます。本当に申し訳ございません。陳さん、そろそろ時間も近づいてきたんですけど、なんか最後に、なんかこう、アピールとか、言い足りなかったこととか、いかがですか？
ああ、そうですよね。まあ、本当にビッグカラーで、2019年の年末から、売り始めた、まあ、またまた、業界の中では、若いブランドを通して、うん、まあ、今まで皆様の支えで、やってきてましたんです。まあ、やってきてたんですけれども、うん、で、やっぱり、これから将来も長いので、本当にもしよかったらぜひ、よろしくお願いいたします。うん、もちろん、皆様のご要望に応じて、多彩なもの、多彩な、商品を、作っていきたいと思いますので、
はい、
もし何かが新しい、考え方がありましたら、また、商品についてのご提案がございましたら、ぜひぜひ遠慮なく、ま、トラさんの、トラさんたちのガンプラジオを通して、通してもいいですし、で、まあ、うん。まあ、あとは、はい。で、まあ、X の、DM でも構いませんので、はい、ご連絡いただければとかと思います、うん。はい。
ありがとうございます。
ありがとうございます。
はい。僕も今、ハッシュタグガンプラジオで、最近、ごく最近作った、ドイツ軍の戦闘機の、夜間戦闘機の迷彩を したものを、はい、ビッグカラーでね、したものを写真で1枚あげまして、はい、まだ大きくは出せないんですけども、はい、はい、やっぱね、塗りやすかったし、ナメクジ迷彩だよね、山井さん。はい、はい、あれとかも本当使えるんで、ぜひ、皆さんも試してみてください。これからプラモデル始めるとか、塗料もこれから揃えるって人だったら、ビッグカラーで揃えていくっていう手もあるので、カーモデル以外なのね。うん、なので、ちょっと選択肢に入れてみてはいかがですかね、と思います。いやー、ありがとうございました。
こちらこそ。
うん、ね、また、うん、うん、出てもらって構わないよね。
はい、全然構いませんよ。うん。またまたビッグカラーの、はい、そうですよね。うん、まあ、ビッグカラーに関する企業の、お話も、またまたありますので。
そうそう、期待したい。
まあ、第2弾でも、第3弾でも、はい。
お願いします。だからね、やっぱね、メーカーの立ち上げ方とか、うん、みんな興味あると思うんだよね。
大変でした。今度の予告としては、もう、とにかく大変でしたって覚えていただければ。
いや、リスナーの皆さんも、メールフォームで、ビッグカラーへの質問っていう、あれはないんですけども、どんどん質問書いていただいて、普通オタでもですね、どんどん、チンさんにも渡して、ね、皆さんのメールがチンさんの、励みというか、チンさんのガンプラジオ登場スイッチになると思いますので、ぜひそれをいただければと思いますね。
チンさんのメッセージもね、合わせていただきたいですね。
うん、そうですね。うん、じゃあ、チンさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、また楽しいお話を聞かせてください。はい。
はい。ぜひ、よろしくお願いいたします。
もうだんだん増やしていきますよですね。よろしくお願いします、はい。
はい。はい。よろしくお願いします。
はい。それでは、ガンプラジオ前半は、うん、ビッグカラーの、営業と、企画の、陳維新さんを、お呼びして、お話をいただきました。ありがとうございました。
ありがとうございました。